まちここぶっちゃけトーク。ものづくりを切り口にさまざまな企画を仕掛けるまちここがお送りするまちここぶっちゃけトークへようこそ。この番組ではパーソナリティの私とやかよがものづくりする職人さんをゲストにお呼びしたり、スタッフとぶっちゃけトークしてみたり、時には自分の思いを語ってみたりしながら、ものづくりの世界をオープンにして、ものづくりが始まる面白い未来を描いてワイワイお話ししていきます。今日は初回ということで、自己紹介を兼ねて私がなぜまちここを立ち上げたのか、なぜものづくりにハマってるのかなどをお話ししていきたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオからお送りします。
オープラインメディオ夢の種。
さて、まちここぶっちゃけトーク、今日からスタートしました。初回からお聞きいただいている皆様、本当にありがとうございます。この番組はまちここのいろいろ、ものづくりのいろいろのぶっちゃけ話を楽しくお伝えしようとして、始めました。聞いたら元気になるわとか言われるような番組にしていきたいと思ってます。ということでですね、改めまして、この番組のパーソナリティとなります、とやかよでございます。よろしくお願いします。まずですね、この番組ネームにある、このまちここというお名前なんですけど、これは私がこの立ち上げた会社の名前で、私、そこの代表をしています。普段はまち工場と一緒に未来を作るという理念を持って、ただただものづくり産業を活性化するために、企画したり運用したり、なんかワークショップやったり製造したり、まあいろんなことをやってます。過去から、ご存知の方は本当にいろんなことやりすぎて、何やってる会社なんとかよく言われるんですけど、この7月ですね、先月から4年目に実は突入しました。4期目を迎えるにあたって、まあいろんな思いがあるんですけど、そんな形で進めてるので、未だにこう何やってる会社なんとかってよく聞かれることが本当に多いので、今日はまずその会社のことをお伝えしたいと思います。で、まず何やってる会社なのって、そらそうなるわなっていうようなホームページをこう6月までこう運用してたんですけど、やっとですね、この4期目に入りまして、私たちが事業がちょっとまとまってきたので、今日はそれの説明をしてみたいと思います。まず私たちがやってる事業は大きく分けて今5つあります。で、1つ目は商品開発を町工場の人と一緒にサポートして実現しようということで、めちゃくちゃ固い名前ですけど、商品企画開発支援みたいなことをやってます。これは簡単に言うと、町ここはプロジェクトマネージャーとして、お客さんから依頼を受けたその商品開発をしたいというプロジェクトを、進めていく役割をするんですけども、まずお客さんにいろんなこと聞くんですよね。何を作りたいんですかとか、いつ作りたいんですか、いつ販売したいんですかっていうことを情報としてお伺いして、私たちがですね、いろんな工場さんとつながっているので、どの工場さんと、ネットワーク組んで、プロジェクトチームを組んでですね、進めたらこのお客さんが作りたいものが形になるのかなっていうのを、まず私たちが、チームを作ります。で、そのチームを作ったらキックオフミーティングをして、お客さんと工場の人、そして私たちと一緒にこのプロジェクトをスタートしようって言って、こうみんなで楽しく始まるんですね。で、この町工場の人たちの役割としたら、技術をたくさん持ってる方々なので、お客さんがこんなものを作りたいということに関してさらっと答えてくれるんですよね。その技術を、実際に商品を作るときに活かしてもらうために、チームとして、皆さんと参加して商品作りをしていくという、そういうサポートをしています。で、今実際にですね、お客さんの方から依頼を受けてまして、この7月からキックオフミーティングをしたんですけど、木材が必要、あと金属が必要、あと塗装が必要で、屋外で使うから特殊な塗装が必要とか、まあ結構課題はいろいろあるんですけど、それに向けて、各専門の技能者さんですね、 が、会社と一緒に連携して、一つの商品を作ろうと今走り出してます。で、実際木材って言ってもいろんな種類があって、これは私も専門がわからないんですけど、日本の木材っていろんな種類があるんですよね。まあ、それを一応ピックアップして、お客さんとこの材料にしようか、どの材料がいいかなって言いながら、塗装屋さんとか板金屋さんとかと話しながら進めていたりします。まあ、ここをね、私たちがプロジェクトマネージャーとしてやれることは、製造業の人たちとお客さんがこう会話した時にちゃんと商品作りたいっていうことが伝わるかどうかっていうところの通訳を一緒になってやってます。どうしても製造業の人って本当に白か黒かで生きてますので、できないものはできないって言っちゃうんですけど、もう少し考えたらできることっていうのもあるので、そこをサポートしながら商品化を進めるっていう事業です。で、実際販売するってなれば、もちろんその工場で作らせていただきますし、量産のお手伝いも私たちがさせていただくっていうような流れですね。そして、2つ目はですね、このウェブ活用をサポートするウェブ活用販路開拓支援。これももう名前にしたらめちゃくちゃ硬いんですけど、簡単に言うとホームページとか SNS を活用して販路や人材獲得につなげたいっていう企業さんのサポートをするという事業ですね。今本当に SNS って私ももういっぱいあるんで分からなくなるなと思ってるんですけど、Facebook はもう結構前から始まって、 Twitter、Instagram、TikTok、あとなんだろうな、LinkedIn とかなんかいろいろ出てるんですけど、もういろいろ出すぎて何したらいいのっていう企業さんもたくさんあります。で、実際うまく活用されてる会社さんっていうのは人材につなげれたりとか、もちろん販路も開拓できたりしてるんですけど、まあ、これをどうやって活用したらいいのっていうお客さんが多いので、うちの私ではなくてですね、うちのスタッフがここをむちゃくちゃ研究して毎日いろいろ調べてるので、そこを一緒にサポートさせてもらって、お客さんのその人材販路というところをお手伝いするという事業ですね。これも 2,3 ヶ月の間にお客さんがどんどんレベルアップしていくので、私たちも見てて本当ワクワクしてるんですけど、これで人材が来たりとか、販路、新しい販路ができてくるとさらに面白いなと思ってやっていってます。で、3つ目はですね、新しい事業にチャレンジする企業さんのものづくり企業の支援っていうのをやらせていただいています。これなんか抽象的で分かりにくいんですけど、一社の事例で言うと、社内で作ってる商品、まあ製品なんですけど、これを世に送り出して社内活性したいっていう会社さんがあるんですけど、結局なんかしないあかんし、どうにかしたいけどやり方分からんねんっていう会社さんがたくさんあるので、そこを私たちが企画をしてですね、これを実現するっていうの事業をやっています。で、これもまあ言ったらいろんな職人さんがいて、社内でも面白いものを作ってるんですけど、そこの社長の考えでなんかどうにかこれを活かせないかっていうことを私たちも相談受けるので、これは送り出さないといけないということで、こう一緒にね走らせてもらってやっていくんですね。ここまでの3つの事業っていうのが、私たち伴走型って言って、企業さんと一緒に走って結果出すまで走るってやり方をしています。まあ、いわゆるそうですね、月1回だけではなくて LINE で常にやり取りしたりとかって情報交換しながら皆さんのサポートさせてもらってるっていうのが事業になります。そして4つ目はですね、製造サポートっていうのをやっています。これは何かっていうと、ものづくりをしたいけども誰に頼んだらいいかわからないし、どうやって企業を探したらいいかわからないしっていうお客さんでもっとたくさんいらっしゃるんですよね。で、そういう方が、実際もいい案持ってるのに作れなくてやっぱ沈んでしまってるっていうことがあるので、そこを私たちのネットワーク、ものづくり企業の検索力っていうのの強さでサポートする事業ですね。これね、結構実は大変です。知ってるどこがもうパッとあれば早いんですけど、最近はなんかバイオマスの樹脂作りたい。これバイオマスって皆さんわかりますかね。普通のプラスチックの材料に、例えばコーヒーのカス混ぜたりとか、お米混ぜた樹脂を作りたいとかっていう、まあ SDGs に絡んでくるようなことをされるんですけど、そういうので自社商品作りたいとか、あとその先端に針のついている道具作りたいとか、健康器具ちょっとこんなん作りたいとかご相談受けるんですけど、私の範疇じゃないものも結構ありまして、どうしようかなって言いながら、やってるんですけど、うちの強みはですね、これを是が非でもできるところを探して、実現するっていうところなので、そういうことをサポートさせていただきながら、お客さんが作りたいものを作るっていうことをやらせていただいてます。で、私の過去の経験上、金属しか知らなかった人間なんですけど、これはまたいろんな本当にゴムだったりプラスチックだったり、 そうですね、最近ろうそくの話も出てますね。そんな話もあるんですけど、あの大変なんですけど、お客さんが投げていただいてる課題が、私探す中でいろんな技術を見つけることができるので、めちゃくちゃ面白いんですよね。もうまた新しい、こんなことできるんや、あんなことができるんやっていうのが見つけれて、まあ、その先には実はあのまた新しいことが、お客さんから依頼を受けた時に各社さんの技術を掛け合わせて作ったりとか、そういうことにつながってたりしているので、あの大変なんですけどすごく面白いこの事業をやらせていただいています。そして5つ目ですね。これがですね、あの技能スクールっていうのをやってるんですけど、これは企業さん の, あの要望に合わせて技能講座を町工場と一緒にあのオーダーメイドで企画提供しています。これ何をしてるかっていうと、あの未来のものづくり人材を作るための事業としてやってるんですけど、あの企業さんの技能レベルを上げるためのこう研修ってなかなかこう難しいのが、よくあるセミナーとか研修行くと、もう一から全部、もちろんやらないとダメなんですけど、現場がないんですよね。で、私自身もこの現場で学ぶってすごい大事で、もう一つ言うと、今の現役でやってる技能士さんから教えてもらうっていうのが非常に大事なことやと思っていて、私たちが提供するこの技能スクールでのプログラムっていうのは、現役の技能士さんがその工場で現役の技術を教えるっていうところにこだわってます。で、私がこれなんでこんなことしようかというふうに考えたかというとですね、技能がなくて本当にものづくりに困ってる方々が目の前にたくさんいらっしゃるんですよね。で、効率化させるためにデジタルなものがたくさん出たりとか、ロボットが出てきたりとかっていうので、まあ、ちょっと前だと IoT とかそういうことも出てきてるんですけど、あの実際いくら製造過程を早くしたところで0から1で物を作る人がいないと、そもそも作るものないよねっていう話になるなっていうのが、ある時思って、やっぱりその0から1で物を作る力っていうのはどんどんつけていかないといけない技能じゃないかなと思っているので、そういう人たちがどんどんできるような仕組みを作ろうと思って、この技能スクールっていうのをやっています。で、今もその在職者さん向けにあのサービスを提供してるんですけど、あの実際私も技能士さんに教えてもらうんですけど、まだまだ知らないことたくさんあって、やっぱ作り方が分かると、あ、これもできるな、あれもできるなって発想が出てくるので、あのいろんな人にこれを提供していきたいなって、もうぜひ受けてもらいたいと、もう技能士さんに聞いてほしいと思って、今こういう授業をやっています。まあ、こんな感じですね。あの大きく5つあの授業展開してるんですけど、まあ、それ以外にもですね、まちここの会社の中で作るラボっていうのをやってまして、下にフライスとか旋盤、いわゆる町工場である機械も置いてますし、あのものづくりできるスペースをご用意しているんですけど、そこをまあ時間貸しという形で使っていただきながらものづくりをしてもらうという場所も提供したりしています。あとはお子さん向けになんかものづくりのイベントを開催したりとか、毎週土曜日にはワークショップを開放してとか、そういうことをさせていただきながら、こうものづくりの世界をできるだけ知ってほしいなと思って、ものづくりを知ってもらうための授業っていうのもいろいろやっています。で、まあ、モノートっていうサイトではですね、ぜひ一回探していただけたらありがたいんですけど、うちのスタッフとか学生さんが工場に工場歩きしてですね、いろんな工場を勝手に紹介してるっていう、勝手にで一応許可もらってるんですけど、企業紹介をしてるっていうサイトも運営したりしております。まあ、町ここはそうですね、そのものづくりっていうところが好きなスタッフがみんな集まってまして、製造をすることも発信することもいろんなことをこうチャレンジしている会社なので、ぜひ皆さんに知ってもらえたらなと思います。はい、ということですね、この町ここの紹介はここまでなんですけど、そもそもですね、この会社ができるまでもうあとこの番組やろうと思ったきっかけっていうのもありますので、後半でこの話をさせていただきたいと思います。
夢の種。
はい、前半は会社の話するとやっぱりカッチカチになってくるんですけど、これでちょっと町ここって何の会社なんて思われてた方に少しでもちょっと理解していただけたら嬉しいなと思います。 そしてですね、ご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけど、実は私この2015年から17年のこの約2年間なんですが、すでにこの夢の種でですね、パーソナリティをさせていただいてました。ご存知の方いらっしゃいますかね。本業のお仕事をちょっと忙しくなったっていうので休会してたんですけど、まさかこう気づけばもう5年経ってたんですよね。まあ、この5年経ってからこの番組をまた持たせていただくことになって、本当ちょっと楽しみやなと思いながら今お話をさせてもらってます。でこの番組をもう一回やろうと思ったきっかけはですね、夢の種の代表の岡田さんから別のお話で連絡もらったんですけど、なんか久しぶりになってたこ焼き食べようやって言われながら、5年ってまあまあなこうネタがありまして、いろいろいろいろお話させてもらってたんですよね。でその時になんか持ってきたらいいやんって一言言われたので、なんか今タイミングなんかなとか思って、じゃあやりますって言って戻ってきました。で前の番組はですね、ファクトリーユースっていう番組やってたんですけど、まあその時にいろんな会社の社長さんにお越しいただいて、その時ももうものづくりの話をしてたんですよね。で私の思いとしてはこう隠れてる町工場さんを引っ張り出してこうみんな喋ってほしいって思いながら、その番組をさせていただいてたんですけど、結局5年経ってもやっぱりやりたいってなってたんですよね。なのでまあこのぶっちゃけトークと言いながら、私たちの話をぶっちゃけながらですね、町工場さんの話もぶっちゃけて皆さんにどんどん伝えていきたいなと、まあ、いうふうに思ってこの番組っていうのがスタートしてます。まあ、その前の時にねゲストにたくさん来ていただいた皆様も、まあ、聞いていただいてるかわからないですけど、その節は本当にありがとうございました。5年経つとっていう話なんですけど、まあいろいろ変わりましたね。まあ、番組名がこう会社名になってるっていうのももちろんあるんですけど、私5年前は町工場で働く 1.5 代目で金型屋さんをやってました。で、気づけばですね、今も2018年にこの町工場っていう会社を起業しましたね。で起業した当時はですね、正直今やから言えるんですけど、もういきなり会社作って事業始めたんですが、何をどうやるっていう事業プランっていうのは決めてるつもりでしたけど、まあ、結構ふわっとしましたね。見てる方は多分もう皆さん分かってたんじゃないかなと思うんですけど、まあ大丈夫って思われつつこうやってきてですね、今おかげさまで本当にこの7月で4年目に突入できました。本当にありがとうございます。で、そうですね、さ本当に4年目行くまでこの3年目の壁って起業の時にあるってよく聞いていて、3年目が超えれる人って大体 10% ぐらいとか 15% ぐらいとか言われるんですけど、まあ、ある意味3年目が超えたっていうのは一つの区切りなのかなってちょっと個人的には思ってます。なんで起業してからですね、一番私も感じたことっていうのはやっぱ人ですね。人の温かみとか優しさとか厳しさっていうのは本当このたかがまあ3年ですけど、もう本当に肌身に感じて、自分が足りなかったことっていうのはたくさん勉強させてもらいました。いろんな人に助けていただいて本当に今があるなっていうのを本当実感しているところですね。で、起業してからですね、本当いろんな人に何回も聞かれた質問がありまして、まずそもそもなんで起業したんって言われたんですけど、なんで起業したんって言われると、これまた難しい答えなんですけど、自分でやってみようと思ったからっていう、ただただそれだけです。もう17年もですね、自分の両親のもとで、やりたいことをこうチャレンジさせてもらってたっていう期間があるとですね、もうこれ多分人の言うこと聞かれへんのちゃうかなと思って何社かこううちおいでよって言ってくれた会社さんもあったんですけど、多分組織に属することができるかどうかっていう自分の不安もあったので、なんか起業しか道がないのかなと思って会社を作ったっていうのが本音です。もうほんま今やから話しますけど、それが本音ですね。はい、であとその後はそうですね、ビジネスモデルどうなってんのって言われたんですけど、まあこれに関しては何回も自分でも考えて言われるんで作ろうと思ったんですけど、まあ、極論答えはお客さんが持ってるからビジネスモデルなんか作られへんわっていうのが、ある時思って、やっぱお客さんが望まれてることとか今求められてること、困ってることって何なのかなっていうのもひたすら考えてやってみてをこう繰り返してきて、今がありますね。そうで、スタッフをですねいきなり雇い入れたんですよね、2人も。 でそうしたらいきなり2人雇い入れたっていうので、周りから行けんの、大丈夫な、お金回んのみたいな話を実はされたんですけど、おかげさまで今回って、今生きておりますっていうのが私の答えなんですけど、あのやっぱり1人だとここまでできなかったですね。今のまあスタッフあのお二人いるんですけど、そのうちの1人がまあ1年ぐらい、1期目始めるぐらいから来てくれたんですけど、まあ大変やったと思うんですけど、本当頑張ってくれて今があるなと思っていて、まあ雇うからこそ大変なことはありますけど、その分自分でも頑張らなと思ってやってきて、今がありますね。まああとはそうですね、だってそんなスタッフ、いいスタッフ雇えんのって、まあこれも聞かれたんですけど、あの正直あのウェブでね、その募集するサイトに掲載したんですけど、まあそのサイトっていうのが給料の話とか全然ね書かなくて、ただただ会社の思いを書くだけだったんですけど、まあそれに共感して、うちのスタッフ入ってくれたんですけど、まあまあ有名な大学での子で、相当頑張ってやってくれてます。でなんで来たんかはもう本人に聞かな分からないんですけど、まあ唯一一緒に話してて分かるのが、ただ共感してくれてるっていうところですね。まああとはうちの会社でチャレンジしてよってよく言ってるので、うん、私が一番よく言ってるのは、その会社のために働くのはやめてほしいと、会社を使って成長して、会社を使って儲けてほしいっていうのをまあ常に最初から言ってるんですけど、それでいろいろチャレンジしてくれてるっていうのはあります。もう一人のスタッフの子もそうですね、本当なんやろ、仕事とそのプライベートもちろんあるんですけど、めちゃくちゃ会社のこと考えて動いてくれてるので、もうこればっかりはもう感謝しかないですね。どうやってって言われたら、もうただ共感してくれたからが答えなのかなと思います。でも私がまあ今こうやってスタッフ入れて、ありがたいことにここ1年ぐらいで大学生の子たちもなんかインターン来たりとかやって自分で調べて、募集してないんですよ、募集してないんですけど、一緒にやりたいって来てくれたりとか、近くにいる大学生の集まってるグループがあるんですけど、その子たちも一緒にやりたいとかっていろいろチャレンジさせてくれていて、なんかもうなんやろ、これはまあ私はほんまに運が強いなって、運だけで生きてんちゃうかなってよく言ってるんですけど、運だけはほんまに強いなと思いながらこう仕事をしてます。でまあ営業もね、その今3人でやってる中でどうやってんのって言われるんですけど、ほぼ SNS 活用してホームページやってとかやっていってるんですけど、まあ、そのためにもスタッフ2人がむちゃくちゃ勉強して、しまいには自分でホームページ作れるようになって、お客さんに提供するようになってきて、もう言ってる通りになってきたなっていうのは自分でも思ってるし、むしろ私のこのわがままを全部聞き入れてやってくれてるのでありがたいなと思ってます。で私たちがやってるそのまちここが考えてるその未来っていうのは、やっぱり面白いものとか人とか事業っていうのはどんどん世の中に送り出したいなっていうのが一番私の中でもあります。まあ、その中で町工場っていうキーワードは一番大きいんですけど、もう何でしょうね、こんな面白い世界あるのにっていうのが私の中の、まあ、経験値でもあり、人と関わっていることもあるんですけど、それが知られてないこと自体がやっぱ悲しいというか、もったいないって思うことが多いので、まあ、スタッフもそうなんですけど、やっぱそれがすごいあるので、どんどん送り出して、やっぱ人が来てくれたりとか、新しい技術ができてきたりとか、そうですね、もっと新しいものっていうのは、本当技能が伝われば、今の若い子たちの発想だと、びっくりするものも作るんちゃうかなっていうのがあるので、なんかそういう世界を作りたいなっていうふうに思ってます。なので、まあ、工場の発信力っていうのは一番課題になるんですけど、まあ、そこを私たちもサポートしながら、どんどん広げていきたい、そんな風に考えています。まあ最初の2年はもう手探りですね。事業が固まってない中でスタートしているので、あれこれ手探りしながらやって、もう そんな中コロナが来るっていうね、もうこれも結構大変でしたけど、おかげさまでこのコロナっていうのは私たちにも相当転機になりましたね。本当に考える時間を与えられ、チャンスを与えられっていう風になりました。まあ、この時に私が思ったのは、もう私たちが今やろうとしている事業っていうのは、多分もういらないっていう話であれば会社がなくなるだろうなと、ただ残されたなら何かやることが絶対あるはずやというふうにもう自分の中で思って、 無事残されましたので、ただただ面白い楽しい授業をどんどん広げていくっていうことをスタッフと決めまして、そこから始めたのがまあ3年目ですね。もう3年目はこうもうチャレンジをしまくりました。決めたことをやって、結果を見て、どんどんどんどんこうブラッシュアップしながらやってきて、で今年の7月にこう4年目っていうのが迎えられたんですけど、まあ、これをやってきたおかげでですね、さっき前半でお話ししたような事業っていうのがちょっとまとまってきて、またこれでまちここという会社を4期目スタートしたっていう流れです。まあそういろいろほんとチャレンジしてほんまやりまくってきたんですけど、もうほんま失敗もし痛い目に遭いしてきたので、もういろんなことをお伝えすることはありますので、まあそういうのが皆さんのお役に立つんであれば、どんどん広げていきたいなと思っているところです。でまあそんなこんなでですね、発信をたくさんしている中で、いろんな人にまちここも知ってもらえるようになりましたので、このタイミングやったらラジオを再開しても聞いてくれる人多いんちゃうかなって思いまして、この番組を始めたところです。まあいろいろやってるからこそ伝えることがあると思いますので、いろいろこれからぶっちゃけていきたいと思います。ということでエンディングに移ります。はい、ということで今回はもう本当私の思いをたくさんお話したわけなんですけど、まちここはですね、やっぱりこう皆さんに伝えないと意味がないといつも思っていまして、発信にはすごく力を入れていってます。ホームページはもちろんなんですけど、もうインスタグラム、ツイッター、フェイスブックと、もうさっき言った本当私もわからないぐらいいろんなツールがあるんですけど、スタッフと、まあ、私も含めオフィシャルもあり、いろんなところで楽しく発信していってますので、ぜひぜひフォローしていていただきたいと思います。そうそう、まちここのですね、うちスタッフが毎月魂込めて作っているですね、月報っていうのもあります。ここに来てやっぱり読み物も大事って言って今年から始めてるんですけど、そういうのもまあありますので、ぜひまずまちここで検索していただいてホームページ見てください。いろんな情報ありますので、ぜひお役に立てたらと思います。まあ、ということでですね、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。これからですね、いろんなゲストもお呼びしますし、スタッフも皆さんスタッフの方が話聞きたいかもしれないので、スタッフも呼んできて、まあ、毎週いろんなことをぶっちゃけていきたいと思いますので、楽しみに聞きに来てくださいね。それではありがとうございます。また来週、バイバーイ。